千葉文化放送。はい、どうもどうも、ひろしです。最近はいろんなゲストの方に来ていただいて、まあ、おかげで楽しく収録ができたので、こういう一人喋りの機会っていうのは久しぶりになるんですけども、まあだからうまく喋れるかなっていうような心配などを少ししつつ続けていこうと思うんですが、今日はですね、まあ久しぶりに美術館に行ってきたっていう話なんですけれども、川崎市市民ミュージアムですね、でやっている世界が反転していくっていうタイトルなんですけども、句読点の位置がこれで合ってるんですね。世界が反転していく。普通に読むと世界が反転していくっていう風になるんですけども、死の後に句読点が打たれてるんで、で、ついでに字面でも世界カタカナが反転カタカナ、死ていくカタカナっていう風になってるんで、目を引くタイトルですよね。これは作家の水下希龍の詩から取っているそうなんですけども、この展覧会はですね、この川崎市市民ミュージアムっていうのが開館25周年を迎えるということで、それを受けての企画展ということになっているんですけども、どういうテーマかというと、21世紀に入り、コンピューターとインターネットが全世界に普及する中で、全く新しい世界観が現れてきています。新しいテクノロジーやメディアが私たちの生活に及ぼす影響は日に日に勢いを増しており、私たちはもう以前のように新しいメディアを使う、使わないといった単純な話では済まされない複雑で未曾有のコミュニケーション状況のただ中に生きています。それはつまりメディアを媒介に社会と向かい合う私たち自身にも以前とは違った世界の捉え方、見方がインストールされているということではないでしょうか。というものなんですけれども、参加している作家というのは若手で、8組ですね。名前をパッと見て、ああこの人知ってるっていう人はいないんですけれども、パンフレットを見る限りはちょっと面白そうな雰囲気があるんで行ってきたんですけども、この川崎市市民ミュージアムっていうのはですね、等々力陸上競技場の近くというか同じ敷地内にあるんですよ。等々力陸上競技場っていうと J リーグの川崎フロンターレのホームスタジアムなんですけれども、僕はここのスタジアムには何度も来たことがあって、で来るたびに大体負けて帰るっていうですね、応援してるチームが負けて帰るっていうわけで非常に印象の悪い土地なんですけども、まあその中に川崎市市民ミュージアムっていうのがあるとはまるっきり知らなくて、すごく意外な気がしましたね。この川崎市市民ミュージアムっていう名前自体は知っていたんですけども、なんでしょうね、川崎っていうのがこう近いんだけれども遠遠いっていう、そういうちょっと不思議な感じの距離感のある土地なんですよね。僕にとっては移動も意外と不便だったりしますし、バスに乗れば市内のどこにでも行けると思うんですけども、まあ行ったことがないっていうだけの話なんでこれはまあいいんですけど、で今読んだですね、この企画展の解説の中に、新しいメディアを使う使わないといった単純な話では済まされないっていうような一文があったわけなんですけども、僕ですね最近買ったものがあるんですよ。デジタルガジェットなんですけども、エンチャントムーンっていう、まあ、メモ帳代わりの機械ですよね。紙を再発明するだったかな、そんな感じのキャッチフレーズが付けられた機械なんですけども、まあこれを持って行ったんですよ。僕はいつも美術館に行くときっていうのはメモ帳を持って行ってその場でどんどんメモを取るっていうスタンスでやっていますので、そのメモ帳の代わりにこのエンチャントムーンを使ってやろうじゃないかという腹だったんですけども、館内に入って取り出すや否やといったタイミングで、学芸員っていいのかな、まあ中にいるスタッフに注意されてですね、ではいそうですかっていう風に言うこと聞かないじゃないですか。だってなんでこれを使うのはいけないのかっていう理由の部分が納得のいく説明なしに、ただ決まりだからダメですっていう風に言われたって納得いかないですよね。で説明をしてもらって納得いけば それは無理に使おうとは思わないんですけども、だってダメだっていう理由が、まあ写真を撮影できるからいけないっていうふうに言うんですけども、で、写真を撮れる機械がインターネットに繋がっているのがいけないっていうふうなことを言うんですよ。写真を撮れるっていうこととインターネットに繋がってることっていうのは全然別問題で、だったら写真を撮れない機械がインターネットに繋がってる状況っていうのは構わないわけじゃないですか。でもそれもダメだっていうし、か全然話にならないんで、上の人に来てもらって、で、まあ話をしたんですけれども、まあそこではメモ専用機っていうものであれば別に使ってもらっても構いませんよっていう、割と真っ当な対応があったんですけども、そのせいで20分ぐらいは潰してしまって、そんなに時間に余裕がなかったんですけども、そんな中で20分浪費することになったのは大変つまらないですね。まあ、ぶっちゃけた話をすると、このエンチャントムーンっていうのは写真を撮る機能はあるし、ネットにも繋がるんですよ。そういう意味では、彼らが、まあ、懸念する能力を有した機械ではあるんですけども、でも、写真を撮れる機械っていうのはみんな持ってるじゃないですか、携帯電話。で、それで、それらのガジェットっていうのは大体において写真を撮るときには音がするわけですよね。だから写真を撮ったらわかるわけで、その写真を撮ってるっていうのは分かった時点で注意するなりしたらいいわけじゃないですか。それなのに、カメラがついてるっていうだけで、その機械を外にこう見えるところに出すっていうこと自体をこう一律に気にするっていうのは大変気に入らないですね。まあ、なんだか僕が持っていたおもちゃを認めてもらえなかったんでごねてるだけみたいに聞こえちゃうと思うんで、この辺にしておこうと思うんですけども、まあ、最終的にはこうちゃんと許可をもらって、まあその許可を取るってこういう事態も馬鹿らしいと思うんですけども、まあそれでメモは取れたんですけどもね。まあただその、新しいメディアっていうものが出てきて、で、それによってこうコミュニケーションなんかも変わってくるっていうことをテーマにした企画展にしてはあんまりにもお粗末なんじゃないでしょうかね。そういう新しいメディアが出てきてるっていう状況に自分たちが全然対応できていないっていうことだけは確実に言えるんじゃないかと。それではですね、ここに、参加していた作家さんのどういう作品があって面白かったよっていういつもの話をしていこうと思うんですけども、まずですね、高田晃子雅子っていう、これは双子の姉妹によるユニットなんですけども、ものの、スケールを変えることによって、その、まあ、世界の見え方っていうものについて、まあ、表現するという活動をしている方たちらしいんですけども、ツリーハウスを作ったりとか、で、それが人が入れるような大きさのものじゃなくて、まあ、小鳥が入るような、そんな大きさのツリーハウスを作って、で、実際に、この美術館っていうか、この緑地公園っていうんですかね、トドロキの敷地内に、そのツリーハウスが設置されていたりとか、あとは豆本を作って展示されていたりとか、写真作品もあって、その写真っていうのは、例えばタイルがこう、一面に貼ってある、通路とかあるじゃないですか。そういう通路に貼られているタイルの1枚が割れているとしますよね。で、そしたらその割れたところを補修する際に、新しいタイルを1枚こう貼り替えるんじゃなくて、その割れて取れてしまった部分に、こう小さなタイルを敷き詰めるんですね。だからその全体のタイルが敷き詰められてるっていう構造が、その中の1枚のタイルが割れてしまった部分の中に、また再びそういう細かいタイルが敷き詰められてるっていう、同じ状況が繰り返してるっていう、フラクタル構造みたいな感じになってるんですけども、これってすごく不安な感じがして、パッと見はよくわからないんだけども、でも気がついてみると、なんだろう、今、こう僕らが見ている世界のこう、裏側の構造が見えてしまったみたいなですね、そんな気持ちがして、なんだか心に残る作品でしたね。で、この作品っていうのも、この場所で撮られているんですよ。例えば、この美術館の入り口の、扉の上のタイルだったりとか、なんですね。その現場になっているのが、もうその状態っていうのはないんですけども。だからそのツリーハウスを探して歩いたりとか、この作品を、撮影したところがどこなのかっていうのを歩いたりとかっていう楽しみ方もできるようになっていましたね。で、次がですね、 藤村武志&内野さやかなんですけれども、まあ、千葉生まれ千葉在住の二人組らしいんですけども、彼らの猫は歩き私たちは出会うっていう作品なんですけども、これはユニークな作品でしたね。川崎市内の、7万ですかね、川崎市内には7万人小学生がいるらしいんですけども、その小学生に手紙を出して、で帰ってきた手紙を使った作品っていうものを作ってるんですけども、その送った手紙にどういったことが書いてあるかっていうと、街で出会う身近な猫の、身近な猫についての情報提供っていうものをお願いしているんですね。どういうところでどういう猫を見たかっていう質問があって、でその回答はですね、その猫を見た場所の地図と、あとどういう猫を見たかっていう、まあ、絵とコメントですねを求めるんですけども、でその集まった手紙8000通返事があったらしいんですけども、をこうファイリングして、でそれぞれの回答者の住んでいる地域ごとにまとめてやって、で、まあ、冊子みたいな感じでまとめてあったんですけども、何々地区っていう風に地区ごとに、で猫っていうのは大体、まあ、年齢とかオスとかメスとかによっても違うんですけども、500メートルぐらいの範囲を行動範囲としていることが多いそうなんです。だから近いところに住んでる人同士が同じ猫を見て、でそれぞれこう、まあ、その人たち同士っていうのは直接の交流はないかもしれないけども、その猫っていうものをこう媒介にして半分コミュニケーションを取ってるような、まあ、コミュニケーションを取ってないですね、その猫っていうものを通じて実はつながっているというようなことがですね、浮き彫りになっているんですけれども、この展示はですね、あの小学生が地図を描いたり猫の絵を描いたりとかしてるっていう部分が面白くて、なんか、まあ、特にその地図の部分が僕は面白いなと思ったんですけども、まあ、こうやけにこう細かく描かれていたりとか、その細かくはないんだけれども、あのポイントポイントにすごくこう特徴があったりとかっていうですね、その小学生のこう興味の対象であるとか、どういうふうに世の中を見てるかっていうのがこう浮き出してきて飽きないですね。あのそれが8000通もあるっていうんで、それだけ読んでても半日ぐらいは優に過ごせるんじゃないかと。で猫の絵に関しては、その猫を見たことがない場合はこんな猫がいたらいいなっていう想像上の猫を描いてくださいっていうふうになっていたので、そこの部分はあんまり僕の口には合わなかったかなと、っていうのもやっぱりその、まあ、子供であれば子供であるほど、まあ、その子供らしい発想力っていうことになるんですけども、まあ、どうしても僕らの描く絵っていうのは何かの影響をすごく強く受けちゃっているんだけども、まあ、子供はそういうこういう風に描いたら大人が喜ぶとか、そういう風なものの、まあ、っていうかな、縛りがあまりない状態のものが見られるっていうのが一番の魅力だと思うんですけども、割とですね、まあ、見てるアニメとかの影響が強い感じがして、あ、子供らしいなっていうのを感じられなかったんで、猫の絵は僕はそれほどはこうピンと来なかったんですね。はい。で、あと面白いなって思ったのは安西剛の作品ですね。これは、まあ、ビデオプラス実物っていうんですかね、の作品なんですけども、この轟の公園の中にある野球場で撮られていて、設定としては文明が崩壊して、まあ、だいぶ経った後っていうことになっているようで、でそこにインドのお坊さんが着ているような服装ですねをした男二人がいて、でその球場に埋まっている何かっていうのを掘り出しては、これは一体何だろうと、こういうものなんじゃないだろうかっていう風なやり取りをしている映像があって、でその掘り出されたものの実物がこう展示されていたりとか、あとはその掘り出されたものの実物と同じものがこう粉々に砕かれてプラスチックの破片になっているものが展示されていたりとかするんですね。でどういうものが掘り出されるかというと、まあ、ハケであるとか、健康器具でこう竹をこう半分に割ったものがありますよね。あの足裏を刺激するもの、それのプラスチック板とか、洗濯したものを干す、 なんて言うんですか、あれは、物干し竿、竿じゃない、物干し竿なんかにこける、洗濯したものをこう、かける、洗濯バサミがいっぱい、こう、ずらっとぶら下がってる、ああいうものですとか、あとは掃除機のホースの、まあ、筒先だけとかですね、そういったものが置かれているんですけども、それぞれ、変なですね、意味深なタイトルがついてるんですよ。震える一千億と少しばかりの性質ですとか、果てしなく施術した不自由さですとか、人生のうちで最も長い称号ですとか、そんな名前がついてるんですけども、なんでその名前がついてるかというと、この動画の中で、掘り出した二人が、これはきっとこういう風に使うものなんじゃないかと、ではこういう風に名付けようっていう風にやってるものなんですね。まあ僕らがこう当たり前に見ているものっていうのを、まあ未来の人たちがこう再発見して、再発明したことによって、そんな大行な名前がついてしまったりしているんですけども。で、その使用目的、その道具の目的っていうものをちゃんと理解できてなくて、その形状から使用目的っていうのを推察してるんで、結構トンチンカンなことになったりするんですよね。まあ、たわしを例に挙げれば、柄のついたたわしってありますよね。靴の中とかを洗ったりする。あれをたわし部分が、こう服にくっついて、で、柄の先がフックになってるんで、そこに何かをぶら下げることができるとか、こうすれば両手が開くだろうっていう便利な道具だな、みたいな、そういうやりとりをしてるんですよ。で、まあ、なんでそんな風に世界が終わってしまったのかとか、この二人は何なんだっていう、肝心の疑問には答えてくれないんですけども、まあそれでも二人の会話から、こう垣間見える、その未来の世界っていうものは、まあ少しだけ、こうワクワクする部分がありますね。で、映像自体は60分もあるんですけども、細かい章立てになってて、多分、なんだろう、6×10 分とかになってるのかな。まあだからずっと見てなくてもいいですし、まあ意外と気楽に楽しめるんじゃないかと。で、彼らによれば、この発見したものの、使い方っていうのを、こう、見つける、解釈するっていうこと、それを発明と呼んでいるんですけども、で、まあそれがさっき言ったみたいに、的外れだったりするんで、大変に滑稽なわけですけども、まあ翻ってこう、現代の、発掘作業ですね、考古学で、掘り出したものなんかを見て、すっかり分かったような気になってるというか、これはこういうことなんじゃないかっていうことを繰り返しているわけですけども、まあそういった作業も、のうちのある程度も、同じようにこう知っている人から見たらば、まあ、さぞかし滑稽に映るんじゃないだろうかなっていうふうな、まあそんな視点を得ることができますね。まあ大体、なんかわけのわからないものが出たらば、最終目的に使われたんじゃないかとか、神に捧げるなんかじゃないかとか、そんな、解釈ができますけども、全然違ったりする可能性もありますよね。ちょっと話がずれますけども、僕が子供だった頃、まあおよそ四半世紀前の恐竜といえば、まあその頃の、恐竜像っていうものと現代の恐竜像ってだいぶ違ってるんですよね。僕が子供の頃の恐竜っていうのは、まあ、かなり、まあ、トカゲに近い感じのイメージでしたので、特にその体表ですね、表面、体、なんかは派手な色使いのものなんてのはなかったんですけども、今の恐竜っていうのは結構カラフルですし、場合によっては羽毛がついていて、ふさふさしていたりさえしますもんね。それなんかも25年前にはこういうことなんだろうっていうふうに当たり前だったものが、すっかり間違いだったと、勘違いだったってことが判明してるわけで、これは恐竜当人たちが見た場合には、なんだかとんでもない的派手なことをやってるなっていうふうにきっと思ったでしょうね。あと、北上信江っていう人の映像作品があったんですけども、これはですね、ビデオをこう一コマ一コマ、フィルムを一コマ一コマ、手書きによってこう書き直して、で、その書き直したものを再度構成している、そんな作品なんですね。まあ、実写をこう、まあ、絵画帳に変換しているっていう、ロトスコープっていうんですかね。最近、アニメ、悪の花でも使われている手法なんですけども、まあそれを、まあ、デジタル技術に頼らず手書きで行うっていう結構気の遠くなるような作業なんですけども、ホームビデオがその手書きの映像になることで、なんかぐっとおしゃれな感じっていうのもおかしいけども、雰囲気がだいぶ変わって、 で、じっくり見てる時間がなかったんで、どんな話かよくわかんなかったんですけども、なんていうのかな。結構ビデオっていうものは写真もそうだと思うんですけども、撮ったことで満足してしまって、それっきりになっていることが多いと思うんですけども、それをただ見るだけにとどまらず、自分でこうやって手書きをして変換するっていうことによって、ビデオっていう記録された映像が自分のこの作家の脳の中に強烈に焼き付けられたんじゃないかなっていう気はしますね。で、ちょっと話がずれるというか全然ずれちゃうんですけども、このロトスコープみたいなリアルタイムでこう動画を変換する技術っていうのがあるわけじゃないですか。で、これが本当にリアルタイムでエフェクトがかけられるようになったらば、例えば、ウルトラマンを見るときに油絵調にしてみたりとか、まあアニメでもいいですけども、その作品をこう違った画面効果で見直すっていうようなことが気軽にできるようになると、ちょっと楽しそうだななんてことを思いました。はい。まあ他にも、実際にこうタクシーが置かれていて、で、そのタクシーの車内から、そのタクシーの前にこう設置されたモニターに映されているドキュメンタリー映像を見られるっていう、一風変わったドライブインシアター風の作品があったりとかもするんですけども、まあ、全体的には少し物足りない印象の残る企画展だったかなと思います。で、この他の展示で、常設展とかもあるんですけども、それ以外にもう一つこれ無料で見られる作品なんですけども、柴川俊之の2000年後の今に触れるプロジェクト、プラネットタクタイルっていう作品があるんですけども、これはパッと見も面白いし、じっくり見ても面白いっていう作品なんで、どっちかっていうとこっちの方がおすすめですね。どういう風になってるかっていうと、二部屋あるんですけども、一つ目の部屋には、まあ、いろんなものが置いてあるんですよね。招き猫だったりとか、地球儀だったりとか、ミニカーだったりとか、キューピー人形だったりとか、そういったものが全部で20個以上あるんですけども、それがですね、隣の部屋に行くと、2000年後に発掘された時にどういう風になってるかっていう形で展示されてるんですよ。まあ、その、同じレイアウトで展示されてるんだけども、そこにあるものはその2000年分の歳月を刻み込んだ形になってるっていうので、ちょっとですね、実際はそんなんじゃないんだろうけども、その2000年前、現代の僕らがこう2000年前に発掘されたものっていうのは大体こういうルックスになってるよなっていう風な感じのこうエイジングですねが時間の経過っていうものがこうそこに現れてるんですよ。まあカセットテープとかあとはまあキューピー人形なんかもそうですけど、そういったプラスチック製品っていうのは2000年置いといても僕らがその2000年前のものを見るときっていうのは多分金属だったりすることが多いと思うんですけども、そういった感じのこうすごい錆びついたりとかしちゃってるんで、まあこういう風にはならんだろうなとは思うんですけども、でもですね、妙な説得力があったりするんですよ。ちょっとね、その異様な雰囲気っていうだけでも一見の価値ありだと思いますよ。今更なんですけども、この世界が反転していくっていうのと、この柴川さんの2000年後の今に触れるプロジェクト、プラネットタクタイルっていうのは9月の29日までやってますので、まあ、近くの人は行ってみてもいいんじゃないでしょうかね。はい。ということで、お届けしてきた千葉文化放送なんですけども、千葉文化放送は、皆様からのメッセージを募集していたりします。ホームページの方をですね、見ていただくのが手っ取り早いんですけども、メールであれば、info@chibaradio.org、千葉とラジオの間にはハイフンを入れていただきたいんですけども、info@chiba-radio.org までメールをいただくとか、あとはツイッターをやってる方であれば僕宛てに @rika_jp 立花 jp 宛てへのリプライであるとか、もしくはシャープ千葉ラジですねっていうハッシュタグをつけていただくとか、あるいは、まあ、千葉文化放送とか千葉文化なんとかっていう風につけてなんか書いてもらえれば、僕が日々エゴサーチしてますので拾って読み上げたりとか読み上げなかったりとかするんですけども、それ以外でもですね、最近 iTunes レビューに何か書いてねっていうのが流行ってるので、うちも千葉文化放送についても iTunes ストアにですね、登録、まあ、されていますので、 レビューの方をですね書いていただけると嬉しいなっていうことで、はい、お届けしてまいりました。本日のお相手は、ひろしでした。それではまた。